会津若松の中小小規模企業をもっと元気に、未来会議の取り組み。中小企業小規模企業未来会議以下未来会議では、企業や関係団体など業種の垣根を越えた取り組みが行われています。問い合わせ商工課 39-1252。 市内事業所の大多数を占める中小小規模企業、市内にある事業所の大多数を占めるのが中小企業小規模企業以下企業です。企業は地域経済のエンジンであり、地域活力の担い手としての活躍も期待されています。一方で、人口減少や少子高齢化など企業を取り巻く環境は厳しく、こうした状況では企業自身の努力に加えて、地域が一体となって企業を支えていくことが必要です。企業が持続的に発展していくことで、地域の活力も高まり、より豊かな町になることが期待できます。表1、中小小規模企業振興のイメージ。中小企業小規模企業と書かれています。円のように周りに様々書いてあります。時計回りに読んでいきます。12時のあたりに関係機関金融機関と書かれ、その下に役割の共有継続的な協議と書かれ、役割の共有継続的な協議の左側に市、右側に市民と書かれています。また吹き出しで、地域が一体となって推進と結ばれています。3時のあたりには何も書いてありません。6時のあたりには、自主的な企業努力、矢印で持続的な成長発展、また矢印で町全体がより豊かにと書いてあります。9時のあたりには、地域活力の向上と書かれていて、町全体から地域が一体となって推進までを矢印で結んでいます。表1終わります。始動した未来会議、市では平成31年4月に中小企業及び小規模企業振興条例を施行しました。この条例に基づき、企業振興のための継続的な協議の場として始まったのが、会津若松市中小企業小規模企業未来会議です。未来会議は、企業のほかに関係機関や金融機関など多様なメンバーが参加することが特徴で、表2、企業振興のためにそれぞれの立場から情報共有や意見交換をしたり、連携を進めたりしています。今回は未来会議に参加するメンバーの思いや未来会議からの提案を紹介します。表2、未来会議の構成員、未来会議のコアメンバー。5項目あります。番号をつけて横に読んでいきます。1、学識経験者、会津大学短期大学部。2、中小小規模企業者、次の4団体から推薦を受けた企業。会津若松商工会議所、会津商工会、会津青年会議所、県中小企業家同友会、会津支部。3、関係機関、会津若松商工会議所、会津商工会、県中小企業団体中央会。4、金融機関、会津信用金庫、会津商工信用組合。5、市役所、商工課。なお、コアメンバーの他に、協議内容によって関係者を招集。表2終わります。未来会議のコアメンバーに思いを聞きました。気兼ねなく話ができる貴重なつながりです。中小小規模企業者株式会社ルート49代表取締役遠藤和樹さん。遠藤さんの写真があります。未来会議では2024年問題や インボイス制度対応など、自由にテーマを決めてメンバー同士で気兼ねなく話し合います。多様な意見が聞けて面白いですよ。各業界の動向や地域の経済状況を把握できたり、会議の中だからこそ支援機関にも気軽に相談できたりと、未来会議は貴重なつながりだと思っています。最近は未来会議を通して高校生とも交流できました。学生の意見は刺激になるし、学校も将来を考える学生のために未来会議という窓口ができて良いですよね。9月には未来会議主催でセミナーを開催します。企業の皆さんにはつながりづくりや意見交換の場として気軽に参加して、まずは雰囲気だけでも体験いただければ嬉しいです。頑張るリーダーを応援します。関係機関、会津商工会事務局長白川浩二さん、白川さんの写真があります。頑張る企業を後押しすることが私たちの大きな使命だと思っています。地震があったり、感染症が流行したり、予測不能な社会で企業振興のため、いろいろな人と交流できる未来会議という場があるのはかけがえのないことですね。以前に参加した未来会議主催のセミナーでは、交流会での意見交換が面白かった。一生懸命に取り組む人は目が生き生きとしているんですよね。考えやアイデアも自然と研ぎ澄まされていくのだと思います。目の色を変えて、よーし頑張るぞという人がいると周囲がついてくるんじゃないですか。失敗にひるまず、強い意志で事業に取り組むリーダーが地域にたくさん出てきてほしいと思います。課題や現状を共有し考えていくことが大切。学識経験者、会津大学短期大学部産業情報学科准教授木屋康平さん。木屋さんの写真があります。未来会議は参加者が本音を率直に言える場所です。これは成果物を求められていないからできること。他業種の人と自由に意見交換できる場はそう多くないと思いますし、市が行う会議でこうした場があるのは貴重ですよね。きっとその場で明確な答えは出ないんですが、他業種が集まり、それぞれが抱える悩みや課題、町の現状などを共有し、これからどうしていくかを考えていくことこそが大切なんです。会議の話し合いで出た意見がコアメンバー内だけでとどまらずに、さらに地域内にも広がり、影響力を持ってくるようになれば、未来会議の役割もこれからもっと発展していくんだろうなと思います。企業の皆さんへ、こんな取り組みはいかがでしょうか。未来会議からの提案。未来会議では様々な課題について意見交換を行う中、テーマを人材の育成、掘り起こし、呼び込みと地域企業間の交流の2つに絞り、取り組みを実践してきました。ここでは企業の皆さんへ向けて未来会議からの提案を紹介します。未来会議からの提案1、地域の若者とつながることで企業を知ってもらう機会になり、新たな付加価値や販売経路、PR 手段の創出につながります。若者にとって興味がある分野の企業と地元を舞台にして事業に取り組める貴重な経験になる。地元企業者にとって、若者に地域の文化、製品、サービスなどの魅力を感じてもらい、自由なアイデアを受け取れる。取り組み紹介その1、地域の高校生との交流、企業に関する相談。未来会議のメンバーが高校を訪問し、企業に関する高校生の質問に答えました。添え書きとともに2枚の写真があります。1枚目、金融機関の立場で回答する 会津商工信用組合の宮川誠さん。マスクをして説明をしている様子が映っています。2枚目、起業をした先輩から実体験を交えた助言を受けます。先輩がパソコンで高校生に説明をしています。参加した高校生、起業は大変そうなイメージでしたが、起業すること自体は簡単なんだなと分かってよかったです。商品の共同開発。葵高校美術工芸部と株式会社三吉漆器店は、葵ゼミ、星印1、葵ゼミの出前講座をきっかけに交流が始まりました。今まで捨てられていた会津木綿の切れ端を活用したり、自然由来の糊を開発したりと、高校生ならではの若い感性やアイデアを存分に取り入れて、会津漆器と会津木綿を掛け合わせた商品が完成しました。34と番号が打たれた添え書きと写真があります。3枚目、アイデアの実現に向けて試行錯誤を重ねながら、一つずつ課題を解決していきました。3人の学生が話し合いをしている様子の写真があります。4枚目、地域の高校生と企業の共同によって完成した、他にはない一点ものの杯。色とりどりの杯の写真があります。星印1、言葉の説明、葵ゼミ。葵高校の総合的な探究の時間における教育活動。星印1終わります。事業参加者の声。株式会社三吉漆器店代表取締役、曽根義弘さん。曽根さんの写真があります。廃棄していた会津木綿の切れ端を活用して、付加価値をつけて売るというアイデアと、実際に商品化するまでの高校生の熱意には驚かされました。若い人をはじめ、実際に商品を使う人の声は、宝です。時代に合わせて変えるべきところはどんどん変えていって良いと思います。そして、これまでつなげてきた技術を新たな形で未来へつないでいけたら最高ですね。未来会議からの提案2。勉強会や交流会に参加して一歩踏み出すことで気づきの機会や新たな人のつながりが生まれます。参加する一歩。丸1。自社のみでは機会を得られないようなテーマや講師の話を聞くことができる。丸2。経営者だけでなく、従業員も参加することで気づきの機会を提供できる。参加してからの一歩。丸1。業務内容との共通点を見出し、活用できる。丸2。社内で共有することで会社の財産になる。丸3。勉強会での気づきや交流会で得たつながりにより、新たなビジネス創出につながる。取り組み紹介その2。勉強会交流会の開催。セミナーの開催。未来会議では、経営者や学識経験者などを招待して、セミナーを開催しています。また、来場者同士のつながりも作ってほしいとの思いで、交流の機会も設けています。過去に開催したセミナー、令和3年度、コラボ商品を生み出す力。令和4年度、地場産業のアップデートとゼロから始める DX、星印2、星印2、言葉の説明、デジタルトランスフォーメーションの略称。データやデジタル技術を活用して顧客や社会のニーズをもとに製品やサービス、業務のあり方などを変革することを指す。星印に終わります。56と番号が振ってあって、添え書きと写真が2枚あります。5。講演に耳を傾ける皆さん。講演会の様子です。6枚目。昨年度は、地場産業のアップデートとゼロから始める DX と題し、貴重なお話を聞きました。講演の様子が映っています。 セミナー参加者の声、有限会社一牛製作所取締役常務加藤龍馬さん。加藤さんの写真があります。昨年のセミナーでは職人による南部鉄器の製造工程を仮想現実で体験する機会がありました。それがきっかけで弊社も工場見学を仮想現実で実現できたらといったアイデアが生まれました。自分の常識より現代は進んでいます。特に DX は知らないことが多い世界で、今までの当たり前が当たり前じゃなくなるかもしれない。新たな知見が広がる有意義な時間でした。未来会議主催、セミナーに参加してみませんか。とき、9月15日金曜日午後1時30分から3時30分、ところ会津蛍光堂、内容株式会社 IS ホールディングス、代表取締役社長遠藤昌司さんによる講演、遠台地域活性化地域貢献に対するこれまでの取り組みについて、仮。定員200人、締め切り9月6日水曜日、その他講演終了後に参加者同士の交流あり、遠藤さんの顔写真があります。申し込み問い合わせ、商工課 39-1252。市民の皆さんへご意見や感想もお待ちしています。未来会議の取り組みについて、ぜひご意見や感想をお寄せください。左下に市のホームページから回答できますと書いてあり、QR コードがあります。